新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース自治能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く自治力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース自治能力検定 N 研を目指す方に自治力をつけていただくため、一つの自治問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今日取り上げるテーマはこちらです。パレスチナ問題の基礎を学ぶ。2023年10月、イスラム主義組織ハマスによるイスラエルへの越境攻撃により始まったガザ侵攻。イスラエル軍の苛烈な攻撃により、ガザ地区の犠牲者は多数に上っています。今夜は改めてパレスチナ問題について中村久人ニュースデスクと学びます。久人さん、これ改めてになりますけれども、はい、パレスチナ問題について教えてください。
わかりました。
はい、
パレスチナって一言で言いますけども、どのあたりのことを指すかってわかります？
地中海の、エジプトよりちょっと北側、ま
あ、北側というかね、はい、いうは地中海の、まあスペイン側から入ってきたら一番奥っていうことですよね。
奥になりますね。そうですね。その説明
だから今で言うと、イスラエルを中心にして、あとエジプトとかヨルダンとかレバノンとかシリアとかを含むそのあたりの、まあ、地中海沿岸の一帯のことを言うんですよね。で、そのあたりの土地領土をめぐるユダヤ人とアラブ人の対立のことをパレスチナ問題というふうに呼ぶんです。
はい、
でこのなんでこのパレスチナ問題、ここのあたりの領土っていうのがそんなにこう問題になってるかというと、このパレスチナにはですね、エルサレムという聖地があるわけですね。
はい、
でエルサレムというのはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教いずれも聖地としてるわけです。だからそれがどっちに属するのか、ユダヤ人のものなのか、あるいはアラブ人のものなのかっていうようなね、ところでやっぱ対立しているということが大きいものの一つとしてあるわけですよね。はい、で現在はイスラエルがエルサレム全域を首都として支配してるんですよね。でただパレスチナは、東エルサレムは将来のパレスチナ国家の首都になるんだというふうに訴えていると。で対立もあるということなんですね。
はい、このパレスチナとイスラエルのこの歴史も長いですよね。
そうなんですよね。あの旧約聖書にはですね、神がエルサレムの地をユダヤ人に与え、紀元前1000年頃にユダヤのダビデ王が王国を築いたっていうふうに記されてるんですよね。でところがまあ2世紀ぐらいにローマ帝国に征服されて、ユダヤ人はこの地を追い出されると。これディスアポラというふうなね、ことも言いますけれどもね。でその後パレスチナ地方はアラブ人が住み続けるようになって、逃げていったユダヤ人は特にヨーロッパで迫害されるようになったわけですよね。どうしてかっていうと、ほらイエス・キリストを十字架にかけたのがユダヤ教だの聖職者だったからということで、ユダヤ人が迫害されたということなんですよね。
はい、
でそれでユダヤ人っていうのは、まあその迫害された中で人があんまりやらないようなことをやってきたと。その一つが金融業なわけですよね。でキリスト教の世界では人にお金を貸して利息で儲けるなんていうのはこれは卑しいことだっていうふうなねことがあってて、
ね、
それをユダヤ人がやってったらだんだんだんだんこう力を持っていっちゃったということなんですよね。でユダヤ人はその19世紀末、まあかつてユダヤ人のその王国があったところね、このパレスチナの地に移り住み始めたわけです。これをシオニズム運動というふうに呼ぶんですよね。
はい、
でところがそのパレスチナにおける権利主張して、今度ユダヤ人と入ってきているユダヤ人とパレスチナ人は激しく対立するわけですよね。で、あの第二次世界大戦下でドイツのナチス政権によって600万人ものユダヤ人が殺害されたホロコーストありますよね。
はい、
であれがあってユダヤ人のパレスチナへの移住が進むことになるんですね。
うん、
で国連は1947年に、まあ、このままじゃいけないということで、パレスチナを2つに分けてイスラエルと、まあ、そのアラブパレスチナ人の双方を共存させる案というのを示したわけです。
はい、
でこの時にエルサレムっていうのは、まあ、一番そういう問題の聖地のところですから、ここは 国連が管理しましょうということになったわけですね。うん、で、この国連の決定を受けてユダヤ人は翌年イスラエルを建国するわけですよね。ただ、パレスチナ人っていうのは、いや、おかしいじゃないかと拒み続けてて、で、そのパレスチナを支持するアラブ諸国と、まあ、イスラエルの間では4度にわたる戦争が起きたわけですね。これも中東戦争っていうやつですよね。はいはい、イスラエル建国したその翌日に、もうアラブ諸国がイスラエルに攻め入るっていうのは、これ第一次中東戦争だったわけですよね。で、ところが、イスラエルっていうのは非常に強かった。で、イスラエル側が領土を、その戦争のために領土を広げる結果となって、追い出された多くのパレスチナ人が難民となったわけですね。はい、これをパレスチナ難民というふうに呼ばれる人たちです。
うん、
で、その1967年の第三次中東戦争では、国連が認めない地域もイスラエルが占領していっちゃったんですよね。で、まあ、それが一方的にそのエルサレムの併合をその時に宣言したという状況にあるということですよね。
はいはい、これ、90年代には、和平の兆しなんかも見えましたよね。
そうですね。イスラエルとパレスチナ国家が、共存する二国家を認めて、イスラエルがガザ、ヨルダン川西岸から、早く撤退すると。で、パレスチナ側に暫定的な自治を認めようという、この1993年にオスロ合意というのが結ばれたわけですよね。まあ、ノルウェーなどの仲介によって、イスラエルと、PLO、パレスチナ解放機構ですよね、の間で合意したと。で、よくほら、その署名をした時にね、アメリカのホワイトハウスで署名してるんですよ。で、その時にクリントン大統領真ん中にラビン首相とアラファト議長が握手しているっていう写真。これ非常に有名ですよね。
はい。
で、このオスロ合意によってパレスチナは自治区を得て、その後も交渉を試みられてきてるわけですけれども、領土とかエルサレムの取り扱いをめぐる対立は全然解消されていないということなんですよね。で、そのパレス、ユダヤ人のそのパレスチナ人が自治区としているガザとかヨルダン川西岸とかっていうところに、どんどんどんどん自分たちが入植しちゃってるっていう、
はい、
そういう問題もあるわけですよね。
うん、
で、そうした中、1995年には、イスラエルのラビン首相が和平交渉に反対するユダヤ人に暗殺されるという事件もありました。で、それから2004年にはアラファト議長が亡くなったんですよね。
で、その自治区ですけれども、こちらについても教えてください。
そうですね。さっき言った2つの地区、ガザ地区とヨルダン川西岸地区ですよね。はい、で、ガザ地区っていうのは、イスラエルの中の地中海に面している部分、
はい、
およそ360平方キロメートルですね。で、それとイスラエル挟んで東側、死海、デッドシーですよね、
はい、
とヨルダン川を挟んでヨルダンに接するヨルダン川西岸地区、これは5655平方キロメートルという、これ非常に広い地域ですけどね、ここからなる領域、これをパレスチナ自治区というんですね、二つ合わせて、
うん、
で、ここは正式な国じゃないんですけれども、国連でも国に準じる存在というふうには位置づけられているわけですよね。で、ガザ地区は2007年以降イスラム組織ハマスが支配進めてきたんですよね。で、イスラエルはハマスによる攻撃などを理由にガザ地区との境界に高いフェンスなどを築いて封鎖して、ガザ地区の住民は許可がない限りその地区の外に出られないという状況になってきた、
うんうん、
で、このガザ地区の中では慢性的に食料とか生活物資が不足しているということなんですよね、
はい、
で、この狭い土地に222万人が暮らしているというね、ガザ地区、世界で最も人口密度の高い場所の一つもされていて、天井のない監獄というふうに呼ばれているわけですよね、はい、うん、で、一方ヨルダン川西岸地区の方は、これはパレスチナの自治政府が統治しているの、ハマスと違ってね。で、ただ、やっぱりさっき言ったみたいに、イスラエルによる国際法違反の入植、まあ、占領地にどんどん入っていって生活をするようになるんですよ、ユダヤ人が。それが進んで、もう一部はイスラエルの統治下にあるみたいなね、状況になってきたと。だから、ヨルダン川西岸地区でもその住居っていうか住んでるところ、網目状になってて、まあ、いろいろと制約が出てきているという状況なんですよね。なかなかやっぱりこう、解決するのが難しい状況にあるということですよね。
より複雑感がね、はい。
さあ、それではここでニュース時事能力問題です。今日はね、2級の問題ですね。
はい、
パレスチナ問題に関連して正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。正しいもの、
はい、正しいものですね、
はい。1、パレスチナのイスラム組織ハマスはオスロ合意を承認している。2、ハマスは現在パレスチナ自治区であるヨルダン川西岸地区を支配している。3、イスラエルが現在エルサレムを首都と位置づけているのに対し、パレスチナ側もエルサレムの一部は将来のパレスチナ国会の首都だとしている。4、アメリカのバイデン政権は一貫してイスラエルとパレスチナの二国家解決に反対の立場を取ってきた。はい、それではシンキングタイムスタートです。
はい、では 難しいですね。リスナーの皆さん一緒に考えましょう。
パレスチナ問題に関連して正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。1、パレスチナのイスラム組織ハマスはオスロ合意を承認している。2、ハマスは現在パレスチナ自治区であるヨルダン川西岸地区を支配している。3、イスラエルが現在エルサレムを首都と位置づけているのに対してパレスチナ側もエルサレムの一部は将来のパレスチナ国家の首都だとしている。4、アメリカのバイデン政権は一貫してイスラエルとパレスチナの二国家解決に反対の立場を取ってきた。はい、シンキングタイム終了です。
はい、
さあリスナーの皆さんもどうぞ一緒にお答えください。ナムさん、回答何番でしょうか。
これ難しいですね。2番。
2番、ハマスは現在パレスチナ自治区であるヨルダン川西岸地区を支配している。ブブー、
あー、間違えた。
これさっき説明しましたよ。
はい、そうでしたね。
ハマスはガザ地区を、
はい、ガザです。
そう、
はい、
ヨルダン川西岸地区は自治政府が、うん、っていうことですよね。
そうなんですよね、別なんですよね。
そうだ、ハマスっていうのはそのガザ地区の狭いところでみんなに対してのね、その福祉面でものすごく、はい、医療だったりとかそういうことを提供してきて、うん、めちゃくちゃ人気があると。
そうなんですよね。で
だから選挙でも、まあ、そういうことなんですよね、はい、強いっていうことなんですよね、うん。さあ、その他のもの、これは正解は3ですね。イスラエルが現在エルサレムを首都と位置づけているのに対し、パレスチナ側もエルサレムの一部、これ、東エルサレムは将来パレスチナ国家が建設された時の首都にするんだ、というふうに、パレスチナ側も訴えているということですよね。はい。
久渡さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ここでプレゼントのお知らせです。ニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年3回実施しています。次回の検定は6月23日日曜日に実施します。申し込みは受付中です。全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほか、ご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 研セッションでした。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。